郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組は YouTube、Podcast でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで、今日は第390回です。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、5月も4週目に、入りまして、今先生が光を送ってくださってましたけど、まあ、4月はね、いつもお話しているように、やっぱり多くの方がね、新生活も始まり、まあ、新生活じゃなくても、なんとなく4月ってちょっと、こう、気分上がるじゃないですか。前向きになって。
そうですね。
っていうところだと思うんですけど、はい、5月はもうね、ゴールデンウィークも、楽しいゴールデンウィークかな、明けて、もう最終週ということで、5月というとどうしてもね、5月病というね、言葉をまたこれ言っちゃうから5月病になっちゃうみたいなところもありますけど、先生、5月病というか、そういうことって今もないですよね。
あると思いますよ。
あります、
はい、まあ、僕らみたいな、もう人生のベテランじゃないけど、うん、たくさん過ごしてきた人間には、そんなないか分からないけれども、
うん、
まあ、新しい会社に移るとか、また学生、はい、学校を卒業して、希望を持って、なんか次の世界に行った時とかいう、4月の時は楽しいけれど、
そうそう、
5月はその現実を見てしまうと言いますかね、
うん、
それで起きるんですかね、5月病っていうのは。
そうですね、
結局自分が描いた夢と自分が違うということに失望するのが5月病ですかね、
うんうん、なんかお話伺ってて思ったんですけど、私事ですけど、ちょうど就職したの20年前ですけど、2003年か、夢と希望を描いて、うん、奇跡でまぐれで新聞記者になれてですね、で4月に働き始めて、5月にすぐ急性肝炎で、入院して、その後うつになって、まあ、会社辞めちゃったっていうところが、うん、まあ、1年後ですけどあるんですよ、うん、そうすると今先生の5月病っていう話を聞いてて思ったんですけど、まあ、5月病でもいろんな、ね、タイプあると思いますけど、僕もある意味5月を乗り切れなかった。で、振り返ると、まあ、その後いろんなね、人との出会いとか、まあ、いろんな人に先生も助けていただいて、その後20年間生きてこられたんですけど、やっぱり多かれ少なかれ、その 5月を乗り切れるかと、5月を乗り切れるかっていうとちょっと語弊ありますけど、今考えると、どうしたらというか、後悔っていう意味ではないんですけど、もうちょっと、いわゆる、乗り切れたのかなっていう、なんか一人だったから乗り切れなかったのかなとか、なんか先生ありますか、
う
ん、
アドバイスというか。いや、アドバイスというよりも、新しい希望とか夢見て新しいとか言ったらば、うん、その現実に絶望したり、嫌な先輩とか、うん、自分の親とは違う人を見たり、仲間とは違う人々とか、厳しい世界を見ると、ちょっとこうがっかりして悩んだり、
うん、
将来不安を感じたりするのが、まあ、5月病だと思うんですね、はい、まあ、それ当然だと思うんですよね、
うんうん、
だからそれをどう乗り切るかっていうところが今日のテーマかもわかりませんね、
う
ん、
そうですね。
早川さんはそのどんな風に乗り切って、その後ですけど、どんな風に乗り切ってきました、
う
ん、
思い出して、まあ、僕の場合は、まあ、端的に話すと、まあ、その会社辞めて半年ぐらい、まあ、ちょっとその、軽度のうつだったので、まあ、シンプルに心療内科通って薬とかもらったんですけど、でも結局治らなくて。
うんうん、
で、その時、まあ、今の奥さんとも知り合ってたり、まあ、家族にも支えてもらって、やっぱりなんか、その人、今友人もですよね、大学の友人とかと会って、うん、いきなり、なんだろう、夢が全部ついえたみたいに、まあ、今考えたらそれもついえたわけじゃなかったんですけど、ついえたみたいになった時に、みんなに助けてもらって、あ、そんな焦んなくていいんだとか、あと意外と俺一人じゃないんだというか、うん、やっぱり孤立しなかったんですよね。だからそこでやっぱ救われて、
うん、
まあその後1年2年経って働いて、まあいろいろあってね、まあ現在に至るというところですけど、やっぱりポイントは僕個人的には本当に、まあ、僕の場合は家族とか友達っていうところですかね、
うん、やっぱり最初はこうね、希望ってみんな自分を受け入れてくれると思って新しい社会っていうか世界に入ろうと、う
ん、もう新しい世界ですよね、文字通り海渡るような感じですもんね、
はいはい、そうです、そうです。ずっとそれがスムーズな世界ではなくて、意外に砂利道と言いますかね、走りにくい、うん、砂利道を裸で走らないといけないみたいな、まあ、それは全ての人の共通のこと、人類共通のことなんですね、うん、次の世界に行くとき。だから、まあ、5月っていうのは、砂利道を裸足で走る世界だっていうのが、だから悩むんでしょうね。はい、
うん、
でも、 なんか慌てなくて失望しなくて、そこに希望を見つければいいと思うんですね。だから、まあ、じゃあ、裸足じゃなかったら、なんか靴、ボロ靴でもいいし、草履でもいいし、なんか見つけて、自分はちょっとこう自己弁護しながら、歩んでいくと、やがてアスファルト道路に出るんですよね。
なる
だ
ほ
から、
ど。
どっか勇気を持って、その道、誰でも通る道ですね。私は現実は砂利道なんだ。藪がいっぱいあるんだけれども、まあ、そこはちょっと、草履貼るなり、履くなり、靴履くなり、まあ、新しい、そういう意味では新しい友達は、何でも話し合える人たちや、そういう人たちがきっとあなたの導き手となると言えると思いますね。早川君に送った文章を忘れてしまったけど、何だったっ
ああ、
け？
今読みましょうか。ちょっと待ってくださいね。多分、今の話と関連すると思いますね。先生から、こんなメッセージをいただきました。気持ちが通じ合うということは何事にも変えられない幸せなこと。その喜びを得るため人生を費やすですね。受け入れてもらえた時の安らぎ。何でも素直に吐露できる人を、友とし生きる。一人になった時、病気した時、対立した時、社会に受け入れてもらえなかった時、そんな時、その人の存在にありがたさを感じます。
だから早川君がその場合は今の奥さんだったり、その後の家族だったりとかすると思うんですね。
本当
僕
そう
の
です
場合
ね。
は友達って言いますかね。で、会社の中にやっぱなんか同僚の中に息が合う人を見つけるとかですね。上司からの評価は低かったりするんですね。なんかで、やっぱ職種の違うところにこう生かされたりとかすると思うんですけども、それもまた次につながるっていうことが後になってわかりますね。
ああ、
だ
確か
から、とにかく砂利道を歩んでいけ、または、あえて遠回りしていけ、行っていけっていうか、早川君がやったら8分が長いなとかいうのと同じで、いいんだいいんだ、ちょっと人生は遠回りすると、そこはなんか意外と近道なんだっていうかね。近道を行こうとすると、そこに谷があったり、川があったり、なんか、どうしたら橋が壊れてきたりということが、かえってあ
そう
る
で
も
す
んだ
ね。
よって言いたいですね。遠回りして、困難な道を歩んでいくと、意外と早い道を行った人より
か
も、
に。
早い方、なんか人生の生き方を身につけられるっていうことがたくさんあるからですね。だ
いや、
から、ご
本当
発
です
病っ
よ
ていうのは
ね。
人生にとって必要な病気だと思いますね。
そういう意味では、自分で意図的に進んだ道とは違うように見えるかもしれませんけ
そう
ど、
そう。
中長期的に見たら、ある意味自分が本当に行きたい道というか、行くべきというか、いい意
ああ、
味で
そ
の
の通りです
道、だからセ
ね。
レンディピティにつながりそうですね、五月
そうで
病っ
すね。
て。
その導きに出会う月ですね。人生の導きに
いい
出
月じゃ
会う。
ないですか。
そうなんですよ。だから苦難とか失敗こそ我が糧ですもんね。だから何にも五月病という、まあ、人生失敗した、それこそあなたのなんか宝だっていうことを気づいてほしいですね。砂利道を走ったものは、裸足で走った人は強いですよ、やっぱり。
そういう意味で、なんて言うんでしょう。今のその5月のところで、まあ、あえてちょっと細かい話で伺いたいんですけど、先生の場合は友達っていうことで、僕の場合は家族がいたっていうことであれですけど、なんて言うんでしょう。状況によっては、もう本当に少なくても誰も周りにいないように見えて、で、か
そうです
つ
ね。
仕事が、本当に僕もそういう時期ありましたけど、忙しすぎて、つまり、例えば誰か友人と会うとか、そういう新たな人と会う場がない、ぐらい忙しい可能性も、ゼロじゃないじゃないですか。そういう状況の時ってどうしたらいいですかね、5月病で。
そういう時はね、呼びかけようって言いたいですね。
呼びかける。
友達、呼びかけるか、友達から呼びかけられたら、ちょっときつくても断らずに呼びかけには応じようというかね、ちょっと呼びかけて、じゃあ行くかとか、一杯やるとか、ご飯食べるとかでもいいと思うんですね。それから、そういうことを逆に呼びかけを誰だかちょっと一杯付き合わないとか、ご飯食べないとか、お昼しないとか、女の子でも男の子でも、ね、親でも子でもいいと思うんですけども、さっき言った、こう、通じ合う人を探せって言いますかね。もうなんといい安らぎを得られることだろう。だから、人生っていうのは、通じ合う人ができれば、なんか一つの道ですけれども、通じ合う人を探すためにこう生きていくという部分もあるんじゃないです
確か
かね。
に。
それが奥さんだったり、恋人だったり、子供だったり、上司だったり、 親友だったり、まあ、先輩だったり、なんかすごく自分を導きてって言いますかね。そういう心を通じ合うことの喜びとか大切さとか深さとかいうものを体験できるといいですね。
確かに。なんかね、先生、やっぱりまさに人生を変える出会いってこのタイトルもありますし、僕も今会うことに関する本を書かせていただいても佳境なんですけど、その中でもちょっと書いたんですけど、やっぱり人と会うことで、得られるエネルギー、生きる力ってありますよね。人で会う
あり
こ
ま
と
すね。はい。
でのみ得られる元気と、やっぱそれは大きいです
そう
よ
です
ね。
ね。人と出会うとき、いきなりの時は、まあ、心を通じ合うことを、人と出会うことでしょうね。なんか、プラスのこともマイナスのことも。その中で、希望と励ましをくれる人って言いますかね。母親だったり、父親だったり、なんか、いい仲間だったり、まあ、恋人だったり。
確かに。
だから、そういう人と出会うことこそ、なんか、この五月病のもたらす効果だと思いますけれどね。
おっしゃる通りです。なんか僕なんかデブ症なんであれですけど、そういう人、そういう時こそ、なんかさっきのやっぱ呼びかけと
呼
か、
びかけなさい。
あっ
はい。
たら、まあ正直、そう、自分の呼びかけもそうですけど、なんか僕なんかももうそのちょっとでも家で休みたいみたいになるじゃないですか、ややもすると。でもそういう時こそ極端な睡眠時間がね、まあ別に徹夜とかそういう話じゃないですけど、なんか自分の家の時間がちょっと短くなって、多少の無理はしてでも出た方がいいかもしれないですね、今の話聞くと。呼びかけに。
まあ、最後のこの言葉を挙げたらですね、この失敗で、この苦しみはやがて必ず役に立つとかね、やがてあなたにこう、家宝、役に立つ人生の宝となると言いますかね、必ず努力は報われると同じで、この五月病をあなたに人生に光となって報われるだろうというかね、妙薬だと思いますね。もう必ず良き報われやってくるから、楽し
その
め。
ための楽しみな
大
月で
切。
すね。
はい。これを乗り切りなさい。もう裸足で思い切り走りなさい。砂利道ね。血が出るくらい走ると、不思議となんか遠回りの道が一番の近道ということを、絶対私は保証します
ちょうどいい時報が
ね。
来ましたね。これも シンクロ
はい。
ですけども。
そうですね。
さあ、ということで、この番組では引き続き皆様から北川先生の、ご質問、ご感想を募集しております。詳しくは概要欄からお寄せいただけたらというふうに思います。そしてですね、明日6月26日、水曜日名古屋新月の勉強会、第5校が、開催されます。こちら直前ではありますが、ご参加されたい方は問い合わせしていただけたらと思います。そして、7月7日、福岡お話し会。そして、7月20日には、満月の会総会と、北川先生の80歳のお祝いの、会が東京都内で、あります。先生とね、直接、お目にかかれる、貴重なチャンスです。僕も、北川先生がね、今回、まあ、この時代どう生きるか。何が起こるか、どう生きるかという心構えをですね、トークしてくださいます。僕もファシリテーターとして参加する予定ですので、ぜひ皆さんでね、先生のお祝いをできればと思いますので、こちらもチェックしてみていただけたらというふうに思います。そして9月の20日ですね、20、21、22と3日間、北海道空知、三笠市ですね、断食会が開催されます。湯の本温泉旅館で、開催されますので、断食ね、ぜひ、参加していただけたらというふうに思います。そして、月末ですね、この番組では、番組を支援してくださる、サポーターの方を引き続き、募集しております。サポーターになってくださった方には、毎月、ここだけの、北川先生の特別の講話、もう60本ぐらいですかね、聞き放題、見放題でお届けしていきたいと思いますので、ぜひ、こちらも、サポーターになっていただけたら幸いです。今回はですね、これからの時代、まあ、まさに、先生がね、7月20日にお話しされる話、と連結してですね、まあ、この不安な世の中、どう生きていくかということで、どんな影響、混乱があるのか、そしてその中でどんな心構えをしていけばよいのかというお話を、してくださってますので、こちらも楽しみにお待ちいただけたらというふうに思います。ということで、6月、今日は第390回、次回は7月、いよいよ先生のお誕生月ということで、
はい、
楽しみにしております。北川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。またお会いしましょう。
大丈夫です。